超式な本当の話、超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、以前ですね、はい、まあ何回も言いますけども、沖縄で自我がいきなり黙るという体験がありまして、
はい、
その時にもう全てを見たんですけども、
全てを見た、
なんじゃこりゃと、全てあるやんと、でもう至福の、もう究極の至福を感じて、その後我に帰るわけですけど、
我に帰っちゃう。
その時に全て逆だったと。
はい、キーワードですね。
キーワードだけ降ってきて、意味が分からなかった。何がどう逆なのかっていうの分からないんだけど、そう、
はいはい、
言葉だけがこう出てきたというね。
その一瞬の感覚で、
そうなんですよ。
ね、言葉がやってきたんだけど、我に返ったらもう何が何やら分からなくなっちゃうっていうね。
分かんないんだよね。それで、
はい、
まあそれをこう頼りにやってきたんだけども、で今日の話ももう逆の話でございまして、あの電車に乗ると皆さん何か持ってるよね。スマホじゃなくて。
つり革のことですか。
そうですそうです
、はい、
まあスマホも持ってるけどね、つり革を捕まってる人多いんだけども、
はい、
これなんで釣り革なんてものがあるのか、こんなも誰でも分かりますよね。
揺れるからですよね。
そう、ですよね、電車が揺れるから、捕まっておかんと、
しっかりね捕まっておかないと、
危ない、こけちゃうからね、
はい、
だと思ってたんですよ。
え、違うの。
そうそうそう。それでね、まあ今日の例え話ですけどね、釣り革、
はい、
釣り革が揺れてるんです。
釣り革です、確かに確かに確かに、
釣り革に捕まると揺れるんです。
面白い、逆ですね、
この世界はね、
はいはい、
二元世界って、だから電車はいいんだけども、この二元世界は釣り革にみんな捕まってるんだけども、釣り革が揺れてるんですよね、ずっとも、これなんでそこに気づいたかというと、
はい、
まあ、金城下をやりだしてから、まあ、分かってくんねんけど、釣り革って正体何かというと、これが分別心なんですね。自我ってやつですよ、
はい、
だから体の中に自我というプログラムが、まあ、DNA としてはあるんだけども、それが3歳ぐらいになるとこう発動するよね。
発がするようにね。
そうそう。そうすると分別心が湧いてくるんだけど、いやこれが私だと、
はい、
自分だ、
はい、
何々ちゃんだってなってくる。そこでやはりこう、まあ、先週もそうだけども洗脳されていくっていう話しましたよね。もう物心ついた時にもう良い悪いの世界にもう入っていくんだと。
そうですね。なんかやったらいい子だねとかね。
そうですそうです。
なんかやったらダメな子だねとかね。
そうですね。だからね、あのかけっこ一等賞はいいんだけど、まあ将来オリンピック選手になりたい、陸上選手になりたいと、
はい、
言うんであれば一生懸命頑張ればいいんだけども、
そうですね、
いきなり用意ドンって言われて、アビリですって言われても、意味は分からないよね。で周りはがっかりしてるけど、自分別に一生懸命やってるし、勝手に順位つけられて、もっと頑張れって言われても、だからね、あの小学校の時 の大変よくできましたっていうね、
そうですね、
桜のマーク、
そうそうそう、
花のマークがいかんのよ。
あれがいかんかったんだね。
頑張りましょうとか、
はい、
あれ皆さんも当たり前と思ってしまってるけど、うん、うん、あれいかんね。
そうね、でももうね、うん、あれが欲しくなっちゃうんですよね。そう、
あれがね、うん、褒められるんだよね。
そう、うん、そしたらね嬉しくなっちゃってね、そうそうそう、もっと頑張ろうって言ってね、
今日はもう好きなものいいなみたいなね、
うん
うん、カレーライスみたいな、うん、まあまあどうでもいい話ですけども、話戻るとつり革、
うん
うん、これがまあ植え付けられていくわけですよね、
うん、そうですね、うん、
そうで、いわゆるこう良いものを手に入れたくなるわけですよ、
はい、
都合の良いもの、
はい、
うん、だから、不安、
うん、
不安ってどうやねんと、
うん、
嫌じゃん、
うん、
不安好きな人あまりいないと思うんですよね。
いや、いないです
ね。不安だハッピーだっていう人いないじゃないですか
見たことない、
うん、不安は嫌だと、
はい、
だから人間はこう行動するわけですよね。
そうですね、はい、不安を何とかするためにね、
う
ん、
そう、働かなくてもいいよとはならないのは、
うん、
働かないと不安だからなんですよ、
うんうん、
でしょ。だって来月お米買うお金なかったとしたら、は
い、どうすんねんってなって、
生きていけないじゃんと、
うんうん、
だから今日も気が乗らないけど職場へ行くわけでしょ。
はい、
好きな人はいるかもしれないけど、ね、中にはね、
うん、
仕事大好きで今の職場、
まれまれにね、
うん、もう1分でも長くいたいみたいな人いるかもしれないけど、
ラッキーな、
う
ん、
まあまあ、
稀有な方ですね、それはね。
少ないは少ないやろうね、
はい、
うん、だから、ね、人間ってほとんど不安だからやってることが多いわけですよ、
うん、そうですね、不安を解消するための行動ですね。
そうだから安心してるわけじゃないんですよ、不安だから、うん、まあしゃあないからやろうと、
はい、
うん、だから毎朝線香をあげて例えば仏壇に手を合わせる人、
うんうん、
本当の感謝の念でやっているかもしれないんだけども、実はしないと不安なんですよ、
うん、
手を合わさないと、
はいはい、
線香をあげて、
うんうん
うん、なんか良くないこと起こるんじゃないかと、
うん、
ご先祖様起こるんじゃないかと、
うん、
うん、なんかしつけたくなるのね。
そうですね、そうそう、うん、安心する儀式みたいな感じですね。
まあ不安を取り除く儀式みたいなね。でね、先ほど言いましたように、安心と不安っていうのが、まあ、人間の体を動かすと、
はい、
不安だから、何々をすると。でね、うん、不安大嫌いなのはやはりなんやろな、やっぱ緊張してやっぱり体がこうなんか動きたくなる、
うんうん
うん、受け入れられないんですね、不安っていう、
うん、そうですね、
うん、感覚はですね、
はいはいはい、落ち着かない。
そうで、恐怖もそうですけども、うん、やはり逃げ出したくなる、う
ん、はい、
わけですよ、
はい、
うん、よく言いますけども、クマがこんにちはって出てきてハグするわけにいかないじゃないですか
そうですね、もう一目散に、はい、
ね、逃げますよね、ね、
うん
うん、だからね、なんとか不安をこう安心に変えようとするわけですよ、
はい、
人間は、
うん、もう自動的な反応ですね、それは。
そう、それが人間なんですよね、
はい、
うん、それがつり革の正体であって、
うん、
なんとかこの不安を安心に変えようとするとこう揺れるわけですよね、
うん、
ブーラブーラブーラと、
よりね揺れが大きく、
そう、それ止めようとするわけ、
うん、
うん、止めようとするから揺れるという感じなんだよ、ヨガ、
はい、
うん、ほっとくばよかったんです
よ。そうですね、そうですね、本当にその通り。
そうだから風が吹いたら、うん、じゃあ例えば、うん、花は揺れますよね。
自然に揺れてますね。
ね、
風に吹かれる。
抵抗する花とかないじゃないですか。
うんうん、はい、うん。
抵抗する雲とかさ、
うん、
流れるよね。
そうですね。 雲も自然に流れてるし、水も自然にね、
ね、高いとこから低いとこへ流れるし、はいはい、逆らってるのは人間だけでございまして、
そうですね、人間だけですね、
うん、なんとか不安を安心に変えようとする、うんうん、これが絶対できないんですよ。
できないですね、
うん、不安は不安なんですよ、
うん、
で不安が安心することは絶対にないんですよ。
はい、
うん、だからああ不安だなあと、
うんうん
うん、じゃあどうしようと、
うん、
じゃあどうしようがあるじゃないですか、人間がやらなきゃいけないこと、
うん、
うん、だから来月お金入ってこないやったら今月ちょっと働かなあかんな、
そうですね、やることやるっていうね、う
ん、給料入ってこないなと、
はい、
うん、だから別にそんな悩む必要ないわけじゃないですか、
うんうん
うん、あ、そういうサインが出たらじゃあ体が動くでいいわけやけども、
はい、
なんとかね頭の中で解消しようとする、
あ、そうそうそう、そうなんですよね、
うん、うん、だからなんかインターネット検索して、うん、不安を取り除くメソッドとか、
はい、
うん、何かこう都合の良い方法はないかと、
うんうん、
手っ取り早くね、
はい、
うん、でそれがないわけですよね、
そうそう、
どこ探してもないんですよ、
ないからね、より不安になってね、
そうでね、よく金塾やった時もそうなんだけども、よく相談いただくのはどうしたら良いんでしょうかっていう、
うん、鉄板ですね、それはね、
鉄板ネタなんですよね、うんうん、でどうすれば良いのかってどういうことかなと思ったら、やっぱり嫌なんで、
うん、
嫌な気持ちとか感覚を取り除きたいというんですよ、
はい、
不安とかね、
はい、
悲しみ怒り、うん、なんかそういうものをこう抜き取りたいんだと、
うんうんうん
うん、どうしたらいいのか、何を浄化したらいいのか教えてくださいと、
うん、
でそんなもんないよって言ってるわけですよ、
はい、
うん、だから不安を感じても良い、
うん、
ね、
うん、
という観念浄化ができたとしても、
はい、
不安を消すような観念浄化はないわけですよ、
うんうんうん、
でしょ、
はい、
うん、だからここをなんか皆さん勘違いしてよく相談を受けてたな昔はね、
うんうんうん、そうですね、
うん、どうすれば不安にならなくて住みますかとか、
うん、
恐怖を消したいんですけどとか、
うん、
なんかやってくるものを自分の都合のようなものに全部変えていきたいと、
うんうん、そんなわけにはいかないですよね、
そうそう、
ゼロ恐怖ゼロみたいなね、
うん、そう、だからそうはならないよ、だから足立さんって動じない人ですよねって言われるんだけど、
うんうんうん
うん、僕は動じないわけじゃなくて、
はい、
もう釣り革に捕まってないんですよ今、
うんうん、揺れるときは揺れる、
揺らしときゃよかった、
うんうん、
だから昔は止めよう止めようとしたんで、もうブンランブンラン揺れてわーなってたんやけど、
はい、
もうそんなん止まるわけない、揺れるもんは揺れるんだと、
うん、
じゃあ揺らしとけと、
はい、
だから止めようとするのをもう手離したら、その自我のエネルギーがどんどんどんどんこう削り取られていくんですね、
うんうんうんうん、
何々は良い何々はダメだってどんどんどんどん観念浄化していって、
はい、
で良いも悪いももうそこにあるんだと、
そうね、そんなこと言ったってね、あるもんあるからね、
ね、うん、もう気づいたらもう感じているわけですから、
はい
はい、なんでこれを何とかしようと思うかということが問題であって、
そうですね、うんうん、逆に本当不思議になっちゃいますよね、何やってたんだろうって、
そうそう、だから、ね、うん、不安を安心に変えようなんてバカなことやってたなと、
うんうん、
できないことやってて、だから苦しかったんだと、
そうですね、
うん、それをやろうとする自我と同化してたことが苦しかったんですよ、
あ、そうそうそう、そうなんですよね、
うん、
うん、
そう、ああ、だから僕はそれをもう手放して、
はい、
手放したというよりかもうほっといたと、
うんうん、
うん、不安の時は不安を感じるしかないんだと、うん、それを何者かに変えようとするから苦しかったんだってことに気づいた時にもう揺れとこうと、
うんうん
うん、そしたら不思議なんですよ、揺れている釣り革を見ている視点ができたわけですよね、
今度は、うんうんうん、はいはい、
自分が揺れてると思ってたんだけどもそうではなくて、
うんうん、
その脳が作り出す感情だったということですよ、
うんうん、
自分のものじゃなかった、
はいはい、
体が例えば踏切が降りようとしている、
はい、
半分降りている、
うん、
そこを突っ込んでいく、
うん、
危ない、
うん、
止まる、
はい、
ですよね。あの赤信号でももう、はい、信号が黄色から赤に変わろうとしたら横断歩道渡らないでしょ、
はい、
うん、だから止まるっていう、
まあ普通ですよね。
ね、
うんうんうん、
そういうためにあるものであって、
うん、
なきゃ困るもんだったと、
うんうん、
不安も恐怖も、
うん
うん、あって当たり前で、なかったらもう困っちゃうんだということに気づいたわけですよね。
はいはい、
うん、
いや本当ね、気づいたらシンプルですよね。
そうそう、不安な時は不安だけ、
うん、
以上おしまい、
はい、
感じておしまい、
感じておしまい、
ほんならもう雲のがぐーっと流れていくようにスーッと消えていくわけですよね。
そうそうそう、
うん、逆に止めようとすればするほどずっとあり続けるんです、不安が。
うんうん
うん、
いや本当本当にね、全くその通りです
でしょ。
うん、私もずっともうそういう感じ、
うん、
釣り革を必死で握りしめて生きてきたので。
そうでしょ、
う
ん、うん、ただ本当になんか人間っていうのは何やってんのかなっていう感じ、うん、だからね、よくね、足立さんブレないですねって言われるんだけど、
はい、
なぜブレないのかというと、
うん、
もともともブレるもん持ってないからなんですよ、
うんうんうん、
例えば自分らしさとか信念、うん、信念とか、
はいはいはいはい、
自分軸、
うんうん、まあよく聞くね、うん、もっともらしい言葉ですけど、
もうね、逆ですよ。自分軸なんて作ろうもんなら、
うん、
もう揺れるんですよ。とりあえず軸作れば、
うん、そうですね、はい、うん、はい、
軸なんか作ったら揺れるし、ポキッと折れるしね、
うんうんうん、
もっと強力な軸にしなきゃいけないって言って、またわけわからん方向に進んでいくので。
そうですね、
うん、
はい、
そもそもそんなもん持たなきゃよかったと。
そうそうそう、うん、そもそもなければ何ともないのに。
そう、
なんかやっぱよく聞きますよね。なんかこうブレちゃいけないとかね、自分軸をしっかり持たなきゃとかね、そういう観念にとらわれちゃって余計になんかおかしくなってる。
そうなんですよ、
うん
うん、ただだから放てば手に見てり、
うんうん、
放てば手に見てりやったっけ、
はいはい、
まあ、道元さんの言葉があるけども、
うん、
これは釣り革のことを言ってるわけですよね、
うんうんうん、
釣り革から手を離せばもうそこには安心というか、その不安をどうにかしようという不安がもうなくなるわけじゃないですか、
はいはい、
なんとかしなきゃいけないっていう苦しみがなくなるわけでしょ、
うんう
ん
う
ん、なんよ、そんだけのことですよ。
そうそうそう、本当にそうですよね。
そうそう、あれ楽やん、
うん、
え、なんでこんな楽なんっていう、
うんうん、
それだけの話なんですよ。
そうそう、本当にそう、
そうだから、
いや、だから何をあんなにね、
うん、
あの不安があって苦しんでたのかがもうわからない、
うん、
今となっては、うん、
そう、
そう、
そうだからね、釣り革ってみんなすっごい持ってますよ。
うんうんうん、
一本違いますよ、
うん、そうですね、
いろんな、いろんなものを
一本じゃ足らん、
足らん足らん、いろんなもん持ってる、信念持ってるし、
うんうん、
なんか夢も持って、希望も持って、
そうそうそうそう、
あの人も持って、この人も持ってる、
そうです、
だからいろんなもん吊り下がることによってなんか安定してるような気持ちが生まれてくるかもしれないけど、
はい、
それ持ってるとそれ話したくないじゃないですか。
嘘、失う恐怖がもうとんでもないですよ。
う、うん、例えばそれを言うても向こうから消えていく場合もあるわけだから。
そうそうそう、でも、ね、うん、握ったばかりにね、
そう、
恐怖も抱え込むことになっちゃうとは。
そう、そのためにね、その執着心ですごい苦しみがまたやってくるわけで、
うんうん、
逆に釣り革が増えれば増えるほど揺れるんだと。
うんうん
うん、だから怖いのは怖いよ、
はい、
うん、ずっと持ってたのもんって話して大丈夫かな、
うんうんうん、
でジカちゃんは言いますよ、
はい、
で話した人だけあれ大丈夫じゃんってなるんだけども、
うん、そうですね、本当本当案ずるより馬が安しでね、
そうそうそうそう、うん、だからでも不安は不安のように しといてみてください一回。
うんうんうん、
うん、その、不安はどうなるんやろう。
そう、試しにね一回行ってみるといいですよね。
大体ね思考が作り出してるね、うん、まあネガティブな未来っていうのはほとんど外れているので。
そうらしいですよね。心配事の8割9割は起こらないっていう、なんか、
う
ん、
そうやね、
本がね
出てましたね。
出てましたね、はい、
うん、8割9割起こらへんのやったら、うん、ほっといたらどうですか。
そうですよね。
ね、
うん、
そのほとんど起こらないようなことにもすごいストレスとですね、
はい、
時間とエネルギーとお金を使うなんてちょっとバカらしいと、
うんうん、
起こるもんは絶対的に起こるんで、
うん、
死ぬよ
そう最終的にはね、
うん、だから
、はい、
あの漏れなく死ねるので、
はい、
じゃあそこをほっときましょうよ。
そうそう、そう、
必ず、ね、うん、そうなるであろう。いいこの現象世界の原理原則、
うん、
それはもうどうしようもない。
うん、どうしようもないですね、
う
ん、
もうその時に考えればいいじゃないですか。
そうです、そうです。
うん、
起きることはね、起きるっていうか予想もしないことが起きたりするんで、
う
ん、予想して不安になってることは本当に起きないけど全く、ね、うん、予想もしてないと時にな
んかどうしようどうしようって不安を感じながら階段を降りてたら階段から転がり落ちて死んでてしまったとかね。
あらあらあら、はい、
うん、そんな不安がってる場合ちゃうわと、
うんうんうん、
もうおらへんわってなるわけだから、
うん、そうですね、うん、もったいないですね。
そう、うん、何がどうなるのかってもう勝手に決めずにですね、
うんうん、
起こったこと起こったこと対処していく、
うん、
別に最悪死ぬだけじゃないですか。
はい、
漏れなくそうなるんやから、
うんうん、
なんにも構わないじゃないですか。
そうそうそう、ね、本当にそう
40も50ももしなってらっしゃるんであればですね、年齢が、
うんうん、
もう江戸時代やったらもう寿命来てるんでね。
そうですね、人生50年っていうね、はい、
もう長寿です皆さんも、
もう大長寿で、はい、もういつ死んでももう大往生ですね、
はい、余生でございますのでですね、はい、もう気迫にやりましょうよ。
そうですね、
はい、ということです。
はい、
はい、揺れるつり革というお話でございました。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。